今日はですね、もうだいぶ時間も過ぎましたので、少し、はしょって大切なところだけお話をしたいと思うんですけれども、今日話したいことは、目に見える世界と、そして目に見えない世界ということについてであります。ヨハネによる福音書を読みますと、目に見えない知恵である方ロゴスが人の姿をとってこの地上においでになったのがイエス・キリストであると書かれています。神はもちろん目に見えない方です。私たちが触れることもできませんし、見ることも聞くことも本来はできない方であります。しかしその神は私たちをお作りになりました。そして私たちのことを何者にも変えがたく大切に思っておられます。しかしながらそのことを私たちが知ることはできなかったわけですね。でも神はそれを何とか私たちに伝えたいと思い、人となっておいでくださいました。それが私たちの救い主であるイエス・キリストご自身であります。キリストはこの目に見える世界においでになって、目に見えない世界こそが大切だということを教えてくださったんですね。でもそれは決してたやすいことではありません。ちょっとくどい説明になりますけれども、私たちが触れることも見ることも味わうこともできないこの目に見えない世界、それが目に見える世界よりも大切だということをイエス様は私たちに教えなければならない。そのために来られたわけですけれども、またイエス様自身もやがてこの目に見える世界を離れて、また目に見えない世界に戻っていかなければなりません。弟子たちに特にそのことを、人々に、そして弟子たちに特にですね、目に見えない世界が大切だということを教えられたわけですね。そしてこの目に見える世界と目に見えない世界をつないでいるものは何かというと、それは信仰なわけです。目に見える世界の人間が目に見えない世界のあること、そしてそこに神がおられて、確かに私たちを大切に思っていてくださる、愛していてくださるということを心から確信するということが信仰であり、信じるということです。イエス様はこの目に見えない神を信じることこそが最も大切だということを、目に見える出来事の中で教えようとなさいました。例えばある役人がイエス様のところに参りまして、私の息子が病気で死にかけている、ぜひうちに来て祈ってほしい、そう言いました。その時にイエス様はわざとそこに行かれませんでした。そこに行って手を置いて祈ることもできたわけですけれども、あえてなさらなかった。これはヨハネによる福音書の4章に書いてある話ですけれども、イエス様はそのお父さんにですね、帰りなさい、あなたの息子は生きると言われました。で、彼はそれを聞いて、いや、その言葉を信じて帰ったわけですね。イエス様にそう言われて、そのことを信じて帰りました。そうすると息子が元気でパパーって言ったかどうか分かりませんけれども、出てきたわけです。お父さん驚いて、元気になってる、それは いつ元気になったんだ、何か あったのか、特別なことが、聞いてみると、イエス様が 帰りなさいと言われたその時刻にその子は突然元気になっていたというんですね。そのことを聞いて彼もその家族もこぞって信じたと書いてあるんです。つまりイエス様はこの出来事を通してイエス様が直接彼に触れて癒すこともできたけれども、そうではなくてイエス・キリストという方を信じその言葉を信じることこそが大切なんだ、いや信じるならば奇跡は起こるんだということをこの家族に教えようとなさったわけです。また11章にですね、ヨハネの福音書の11章にラザロという人が復活した、蘇ったというお話が書いてあります。ラザロはイエス様の友人でありました。で、ラザロが病気だ、死にかかっているという知らせがイエス様のところに届いたわけですけれども、イエス様はすぐには行かれませんでした。しばらく経ってからラザロのところに行かれましたけれども、もうラザロは死んでいて、しかも墓に入れられて4日も経っていました。もう完全に死んだ状態だったということですね。ラザロの兄弟というか姉妹であったマリアとマルタがイエス様のところにやってきて、もっと早く来てくださっていれば、つまりイエス様がこの場にいてくださってラザロのために祈っていてくだされば、祈ってくだされば彼は死なずに済んだのにと言ったんですね。でもイエス様はその時に、私を信じるか、信じるならば死んでも生きるんだと、そう宣言なさいました。で、ここでこのマリアとマルタに、あるいはまた弟子たちに信じることの大切さをまず語られました。そして墓に向かわれたんですけれども、そこですぐにラザロよ出てきなさいと言われたわけではありませんでした。そこでもし信じるなら神の栄光が見られるんだと、信じるかと再びそこで聞かれているわけですね。信じるかと。でも人々はそこでどうでしょうね。はい、信じます、ラザロは必ず蘇りますと思ったか。多分それは難しかったでしょう。でもイエス様にそう言われて、うん、どうかなって思っていたと思いますけれども、イエス様がラザロを出てこいと言われると、死んだはずのラザロが蘇って墓から出てきたと聖書に書いてあるんですね。つまりここでもイエス様はあえて、まあ、ラザロが死ぬまで待たれて、死んでからイエス様ラザロを墓から蘇らされて、そのことを通して信じることの大切さを教えられているわけです。つまりイエス様が素晴らしい力を持っているということもそうですけれども、それ以上にイエス・キリストを信じるということが、全てのことを行っている神を信じるということによって奇跡は起こるんだと。目に見えている世界よりも目に見えていない世界で起こっていることがあるんだということをですね、教えられているわけです。まあ、こういうお話がいろいろありまして、で今日の、まあ、主人公であるトマスでありますけれども、トマスという人はイエス様の選ばれた十二弟子のうちの一人でありました。トマスという名前は西欧では非常に有名な名前ですね。子供たちの大好きな機関車トーマスっていうアニメーションというか人形劇みたいなのがありますけれども、あのトマスっていうのはこのトマスですから、意外だなと思われたかもしれませんが、トマスっていうのは非常に有名な名前ですね。でトマスは疑り深い人だと言われています。でも決してそうではありません。トマスって非常に率直な人だったんですね。この20章の24節から29節を読んでみますと、12人の一人でディディモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちが、私たちは主を見たと言うと、トマスは言った、あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ私は決して信じない。よみがえられたイエス様が 弟子たちの前に一度姿を現されたんですけれども、その時たまたまトマスはいなかったんですね。で、その後で弟子たちのところに来て、他の弟子はイエス様よみがえられたよってトマスに言ったわけです。でもトマスは、そんなことは信じられない、自分がこの目で見てこの手で触れてみないとそんなことは信じられないと言ったんです。でもそれは彼が言ってることは最もだと思うんですね。例えば皆さん、イエス様よみがえられましたよと私がここで何万回言っても、多分じゃあ実際に見せてくれと、ね、そう普通は言いますよね。もちろん皆さんイエス様よみがえられたということを ほとんどの方は信じてらっしゃいますから、よみがえられたと言われるかもしれませんけども、実際によみがえったかどうかということを私たちはこの目で見この手で触れなければ、いわゆる確認することができないわけですね。だからトマスは非常に率直な人であろうと思います。さてその後ですけれども、その8日の後、弟子たちはまた家の中におり、トマスも一緒にいた。戸には皆鍵がかけてあったのに、イエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。またあなたの手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。トマスは答えて、私の主、私の神よと言った。イエスはトマスに言われた。私を見たから信じたのか、見ないのに信じる人は幸いである。8日のうちイエス様がまた弟子たちのところに現れて、トマスにですね、あなたの指をここに当てて私の手を見なさい、またあなたの手を伸ばし私の脇腹に入れなさいと言われました。トマスはこれを聞いた時どう思ったでしょうか。このセリフはトマスが8日前に弟子たちに向かって言った言葉ですよね。その時にイエス様はそこにおられましたか。おられませんでした。その場にいなかったイエス様がトマスの言ったセリフを知ってたわけですね。つまりトマスには見ることができなかったけれども、イエス様はそこにいたということを彼は知ったわけです。そのことで彼は恐れて、本当に心からこのイエス・キリストの前にひれ伏してですね、私の主、私の神よと言ったわけです。でもそこでイエス様はおっしゃいました。私を見たから信じたのか、見ないのに信じる人は幸いである。あなたは私を見たから信じたけれども、見なくて私の復活したことを信じることができたらあなたは幸いですよと言われているわけです。で、このイエス様の言葉はこのあと、ある意味この世界が続く限り全ての人類にこれは取り掛けられている言葉なんですね。全ての人々に問いかけられている言葉なんです。イエス・キリストは十字架にかかって死んでくださった、死なれた、それは歴史的な事実ですけれども、でも彼が復活したかどうかということを私たちは確認することはできません。見ることはできません。ここに来てください、イエス様、あなたの手を見せてください、あなたの脇腹に手を入れさせてくださいと言いたくなるけれども、それはできません。でもそんな私たちにイエス様は、見ないで信じるものは幸いなんだと言われているんですね。見てから信じるんじゃダメなんだと。見なくて信じる人は幸いな。なぜかというとですね、イエス・キリストが伝えようとされていることは、人間として目で見えているイエス様の存在ではなくて、目では見えないけれども私たちと共におられて、私たちの声を聞き、私たちの病を知り、私たちの苦しみを知っておられる方がおられるんだということを知ってほしいわけです。最初に申し上げたように、イエス様が私たちに伝えようとされていることはですね、この目に見える世界は一時的なものなんだ、一時のものなんだ、でも見えない世界は永遠なんだ。イエス・キリストおっしゃいました。私を信じる者は永遠の命を得る。ギリシャ語ではこの永遠の命という言葉は造営という言葉が使われています。でもこの肉体の命のことをギリシャ語ではプシュケーというんですね。で、この世の命、プシュケーを憎む者は永遠の命、造営を得るとイエス・キリストはおっしゃいました。この世の命、プシュケーはやがてなくなる。どのようなことでなくなるか誰も知りません。いつなるか誰も知りません。しかしイエス・キリストを信じる者は なくなることのない造営、永遠の命を得るのである。その永遠の命は目で見える世界の命ではありません。目で見えない世界での命、目で見える世界に私たちがいる間に目で見えない世界の命を獲得することができる。どうやって獲得することができるか、それは信じることによってできると言われているわけです。見える世界には価値がない。私のために命を憎む者はとイエスさんはおっしゃいました。あるいはこの世の目に見える世界にこだわって、この世の目に見える世界の中で私たちは苦しんだり戦ったり争ったりしていますけれども、目で見えない神様の世界から見ればそれは実に愚かなことなんですね。もう一時のことじゃないか、いやあなたたちが見ていることはわずかなことじゃないか、すぐになくなってしまうことなのになぜそんなにこだわっているのか、一瞬のうちに全てを失ってしまう可能性があるのになぜそんなものにあなた方はこだわっているのか、誰が願ったからといって一日でさえあなたの命を延ばすことができるのか、そんな命になぜこだわっているのか、それよりも亡くなることのない富を天に蓄えなさい、失うことのない永遠の命を得なさいとキリストは私たちに語っておられるわけです。そのことを見えない目で見えるこの世界の中にいるうちに私たちが悟ることができたならば、この見えない世界を私たちは生きることができるんですね。そのために必要なのは信じることです。私たちに唯一できることは目に見えない世界があること、そしてこの目に見えない世界から神の一人がおいでになり私たちの罪のために死んでくださった、そしてその方は今も私たちのそばにおられるということです。トマスがそうであったように、あなたの口から発する全ての言葉をイエス様は聞いておられます。あなたの悩みも痛みも苦しみも知っておられます。そして共に歩んでくださいます。そして永遠の世界に私たちを誘ってくださる方です。そのことを私たちは信じるかと問われているんです。神が私たちに問うておられることは一つしかないんです。信じるかということなんです。もし信じるならば、そして見ないで信じるならば、あなた方には永遠の命があると約束されています。ちょっと無理やりな強引な、話ですけれども、今日は TPW の方は皆さん来られてるんですが、ゴスペル音楽というのは皆さんもご存知の通り、かつてですねアフリカから連れてこられた人たちが、アメリカに連れてこられてですね、そこで、奴隷として、本当に家畜同然の扱いを受けて、長い間苦しまれました。そして今ももちろん人種差別というものはあるわけですけれども、でもそんな彼らにですねゴスペルが、福音が伝えられました。そんな彼らにイエス・キリストが伝えられました。そして彼らはまさに目に見える世界においては最悪だったわけです。いつ殺されるかわからない、いつどんなにひどい目に遭うかもわからない、手足を鎖につながれて本当に家畜同然にこき使われて最後は殺される、そんなまさに見える世界は最悪なであった彼らのに伝えられたこの福音はですね、彼らのうちで音楽としてその信仰が表現されました。ゴスペル音楽の起源ルーツはスピリチュアルですね、黒人霊歌と言われるものです。古い黒人霊歌はたくさんありますけれども、その歌はですね彼らの信仰の告白なんですね。その歌は目に見える世界は最悪だけども私は目に見えない世界に希望を置いているという歌なんです。私の好きなスピリチュアルゴスペルっていうかその、ゴスペルの起源になった黒人霊歌の中に、Sweet Chariot っていう曲がありますね。 You guys know the Sweet Chariot? Would you sing Sweet Chariot? Swing low low Swing chariot, coming home, carry me home. Swing low, sweet chariot, coming home, you carry me home. Thank you.
これがやりたかったんです。
This is what I want to do.
この曲はですね、Sweet Chariot っていう、まあ、日本語で直訳すれば甘い馬車という歌なんですけれども、天国からこの神の馬車がこう訪れてくれて、そして私を天国に連れてってくれっていう歌なんですよね。で、まさに、まあ、辛い苦役の中でですね、彼らはこの歌を歌いながら耐えた、そういう歌です。だからそのまさに信仰のですね、告白なんです。彼らはこう歌って信じたんですね。またこれも有名な曲です。これも古い曲ですね。 Nobody knowsThe trouble I've seen, nobody knows but Jesus. Join us. Nobody knows the trouble I've seen. Glory, Hallelujah. Sometimes I'm up, sometimes I'm down. Oh, yes, Lord. Sometimes I'm almost to the ground. Oh, yes, Lord.
こういう感じでこう続くんですけどね。この曲はですね、誰も私の悩みを知らない、イエス様の他は誰も知らないですね。誰も私の悩みを知らない、でも主に栄光あれですね。 Nobody knows the trouble I've seen, glory hallelujah. この誰も私の苦しみを知らないけれども主を褒めたたえている。時に私はアップですから元気で、時にダウン沈んで、Oh yes, Lord, 主よあなたはご存知です。Sometimes I'm almost to the ground, もう本当に地の底に沈んでしまいそうになる。でも主よあなたはご存知ですっていうですね、このまさに告白の曲なんです。こういう中からゴスペル音楽というのがこう生まれてくるわけですね。これはまさに見える世界は最悪なんですよ。見える世界は最悪だけども、見えない世界は最高だと、見えない世界にこそ喜びがあるんだと、見えない世界にこそ希望があるんだと、見えない世界にこそ本当の命があるんだという彼らの信仰告白。そこからゴスペル音楽は生まれてきている。そういうこの歌を歌いながら彼らはその苦しみに耐え抜いてきているわけですね。まさに魂の歌です。皆さん、イエスはトマスに言われた。私を見たから信じたのか、見ないのに信じる人は幸いである。あなたにもそう問いかけられているんです。見えている世界は一時的です。見えている世界には価値がありません。見えている世界にこだわって泣いたり苦しんだり争ったり落ち込んだりしても意味がないんです。見えない世界にこそ真実があるんです。そのことをイエス・キリストは、見えない世界におられた方は見える姿をとって来られて私たちに教えてくださった。あなたはこの方を見ないのに信じることができますか？あなたは
見えない世界に希望を置いてこの人生を生きていくことができるでしょうか。お祈りしましょう。天の父なる神様、感謝をいたします。今日は TPW の皆さんをお招きして、本当に素晴らしい賛美の中に礼拝を持つことができて感謝をいたします。あなたはどんなに辛く苦しい境遇の中にある人たちにもそこに届いてくださって、あなたの福音をそこに与えてくださって、見える世界は最悪であっても見えない世界こそ最高であると教え、またそのことによって私たちを救い出してくださる方ですから感謝をいたします。主よ、どうぞイエス様が今私たちに語りかけておられる、あなたは見たから信じたのか、見ないのに信じる者は幸いであるというこの言葉に、主よ、私はあなたを見ておりませんが信じますと答えることとならせてください。私たちが見えている世界で苦しんでいるとき、どうぞ主よ、見えない世界に希望があることを教えてください。この世の限られた命が終わるとき、限りない命の中に生かされていることを覚えて喜びを与えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。